本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第11章14節から29節、ルカの福音書第11章14節から29節。新約聖書の136ページであります。ルカの福音書第11章14節、イエスは悪霊、それも口を聞けなくする悪霊を追い出しておられた。悪霊が出ていくと口が聞けなかった者が物を言い始めたので群衆は驚いた。しかし彼らのうちには悪霊どもの頭ベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのだという者もいた。またイエスを試そうとして彼に天からの印を求める者もいた。しかしイエスは彼らの心を見抜いて言われた。どんな国でも内輪揉みをしたらアレスタレ、家にしても内輪で争えば潰れます。サタンももし仲間割れしたのだったらどうしてサタンの国が立ち行くことができましょう。それなのにあなた方は私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出していると言います。もし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのならあなた方の仲間は誰によって追い出すのですか。だからあなた方の仲間があなた方を裁く人となるのです。しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら神の国はあなた方に来ているのです。強い人が十分に武装して自分の家を守っているときにはその持ち物は安全です。しかしもっと強い者が襲ってきて彼に打ち勝つと彼の頼みにしていた武具を奪い分取り品を分けます。私の味方でない者は私に逆らうものであり私と共に集めない者は散らすものです。汚れた霊が人から出て行って水のないところをさまよいながら休み場を探します。一つも見つからないので出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると家は掃除をしてきちんと片付いていました。そこで出かけて行って自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて皆入り込んでその家に住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。イエスがこれらのことを話しておられると群衆の中から一人の女が声を張り上げてイエスに言った。あなたを産んだ腹、あなたが吸った乳房は幸いです。しかしイエスは言われた。いや、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。先週まで数週間にわたってルカの福音書に残されている主の祈りを一節ずつ読み、具体的な例を通してその主の祈りの意味とその力について共に学んでまいりました。それに続くこの箇所はユダヤ人のある者たちの悪意と無理解に対するイエス様の答えとなっています。他の福音書によりますとこのユダヤ人たちはパリサイ派の律法学者であったということがわかります。イエス様の権威を失墜させまたイエス様を試みようとする者たちでありました。イエス様は主の祈りを弟子たちに教えになりましたけれどもイエス様は自分は他の祈りをしていて弟子たちにはこの祈りを教えたということではないのです。イエス様ご自身がこの主の祈りを毎日毎日祈っておられたのです。いつも祈っておられた。それを弟子たちに教えられた。主の祈り、この祈りを深く祈り続けてこられたイエス様の祈りに対する父なる神様の答えとイエス様の固い決意、それが今日のこの箇所に表されていると思います。ここで今読んだ箇所ですけれどもここでイエス様の権威を失墜させようとするユダヤ人たちの意図は次の2つにまとめることができます。その第1はですね、イエス様の癒しの力というのは神からのものではない、悪魔からのものである。悪魔がその手下どもに手下である悪霊どもに命じて人に出たり入ったり させるようにしている。そしてイエスはその片棒を担いでいるに過ぎないんだというのがその第一の主張でありました。そして第二の彼らの意図は何だったかというと、もしイエスの癒しの力が神からのものであるのならば、そのことについて明確な証拠、つまり天からの印が示されるべきであるというのです。病人が癒されるということだけでは、イエス様が神から来たものではない、神から来たということの証拠にはならないということであったわけです。このような、議論が成立するのは、当時イエス様以外にも病気を治す人たちがいたからです。イエス様の癒しが特別だという証拠はあるのか、それが天からのものであるという証拠があるならば出せということでありました。皆さんはどう思われるでしょうか。一昨日家内と一緒に食事をしながらですね、テレビを見てました。世界番付という、皆さんご存知ですか。知らないかな。そんなバカな番組を見てるのは私たち夫婦だけかもしれませんけれども、そこに出てきたんですが、南アフリカ共和国にはですね、今も政府公認のヒーラーと言われる人たちがいるというのです。そしてなんと人口の 90% 以上の人たちが病気になるとお医者さんに行くんじゃなくて、そのヒーラーの方に行くんだそうで、そうなんですよ。医療が発達していない地域にはそういうことが今でもあります。また文明の発達した私たちが住んでいる日本においても、難病などにかかった場合にそういう人に頼ろうとする人たちがたくさんいることを私たちは知っています。福音書や使徒の働きを読みますと、イエス様やそのお弟子たち以外にもそういうような癒しを行っていた人たちがいたということがわかります。イエス様の権威を失墜させようとする人たちがですね、イエス様に対してこういうような悪意に満ちた問いかけをしたということは決して理解のできないことではないのです。何度かこれまでもお話ししていますが、私は今から二十数年前にパプアニューギニアという南の島ですね、そのジャングルの中に一人で入っていって伝道したことがあります。でそこで多くの人たちがイエス様の皆による癒しを経験し、イエス様を信じ、そしてその中から献身者が起こされて牧師になるというような、そういう不思議なことが起きたことがありました。そしてその伝道旅行を終えて、私はオーストラリアのキャンベラに帰ったんですけれども、そのキャンベラに帰った後で、その私はクリスチャンの友人に誘われてその人の教会に行きました。そうするとですね、ある人が私にすごくもう取り付いてですね、取り付いてというかもうこうなんかこうもう話しかけてきてですね、そしてお前がどういう人間か言えって言うんですね。お前なんでここにいるのかって言って、お前はどういう人間か言えって言うんです。それで私は自分がどういうふうにイエス様に出会って、どういうふうに救われて、そしてどういうふうに導かれてニューギニアに行って、主がそこでどういう働きをなさったかということを話しました。するとその人はですね、次のように私に言ったのです。お前はイエス様の皆によって癒されたというけれども、またイエス様の皆によって人々を癒したというけれども、それが悪霊の仕業じゃないという証拠を出せって言うんです。私はお前が主のしもべであることを認めないってはっきり言いました。その人は、その人は教会に来ていました。でも本当のクリスチャンだったかどうか私は知りません。だけどそういう人もいたのです。私はその人の中に強い嫉妬心と悪意を感じました。人を否定することによって自分の優越性を確認したいという思いがその人の中にあるということを感じました。この箇所で悪霊を追い出しておられるイエス様を見て、悪霊の頭ベルゼブル、すなわちサタンによって悪霊を追い出していると言った人々の中にも強い嫉妬心、また悪意があったに違いありません。 イエス様はこれに対して次のようにお答えになります。ポイントは3つですね。まず第一のポイントというのは17節からの言葉ですが、どんな国でも内輪もめをしたらアレスされ、家にしても内輪で争えば潰れます。サタンももし仲間割れしたらどうしてその国が立ち行くことができるでしょう。それなのにあなた方は私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出していると言っています。もしも私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の仲間は誰によって追い出すのですか。だからあなた方の仲間があなた方を裁く人となるのです。これ先ほど見ましたように、ユダヤ人の仲間たち、そのパリサイ人、律法学者と呼ばれる人たちの仲間の中にも病気を癒したり悪霊を追い出したりする人たちがいたということなんです。あなた方の仲間にも、あなた方の弟子の中にも、あなた方の子供の中にもという意味ですけれども、悪霊を追い出している、悪霊払いをしている者たちがいるじゃないか。あなた方が私に投げかけた疑問というのは、そのままあなた方の仲間にも当てはまることになりますよね。というふうにイエス様はお答えになった。これは論理で答えたんです。論理で答えたのです。あなた方の裁きの言葉は、あなた方自身に向かっているのではないのか。で、二つ目のポイントがここです。二十節ですね。しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、神の国はあなた方のところに来ているのだとイエス様はおっしゃった。この言葉は神様が直接働いて悪霊を打ち倒しておられるのだということを意味します。ここにある神の指という言葉ですけれども、これは出エジプト記に出てくる言葉であります。エジプトで奴隷とされていたイスラエルの民を救出するために、神様はモーセをお使わしになりますけれども、エジプトをファラオは神様の言葉を聞き入れようとしません。そこで神様はモーセによって不思議な技を次々と起こされます。エジプトの魔術師たちはこれを神の指がなしておられることだと認めて、エジプトに勝ち目はないということを認めます。イエス様はここで神の指という言葉を使うことによって、昔エジプトの地で奴隷とされていたイスラエルの民を救出するためにモーセが使わされたように、今サタンの奴隷とされている神の民を救出するために自分が使わされたのだと主張しておられるのであります。そして言われます。神の国はあなた方のところに来ているではないかと、神の国はあなた方のところに来ているではないかと言われるのです。3つ目のポイント、それは21節です。強い人が十分に武装して自分の家を守っているときにはその持ち物は安全です。しかしもっと強い者が襲ってきて彼に打ち勝つと、彼の頼みにしていた武具を奪い分取り品を開けます。ここでね、誰が強い人で、誰がもっと強い人なんでしょうか。これはここで強い、最初に出てくる強い人っていうのは、これはサタンのことです。これはサタンのことです。そしてもっと強いものっていうのはイエス様ご自身のことであるのです。私は悪魔と裏取引をして悪霊を追い出しているのではない。これと対決して、これに勝利して追い出しているのだとイエス様はおっしゃっているのです。悪魔に囚われている者たちを私は解放しているのであるとイエス様は言っておられる。そしてさらに説明を続けられます。汚れた霊が人から出て行って水のないところをさまよいながら休み場を探します。一つも見つからないので出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると家は掃除をしてきちんと片付いていました。そこで出かけて行って自分よりも悪い他の七つの霊を連れてきて皆入り込んで そこに住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。まあ、この言葉をいろいろな解釈で聞いたことがある人がいると思いますけれども、ここでイエス様がおっしゃっているのは次のような内容です。もし悪霊どもが その悪魔の命令でお互い裏取引をしてある人から出ていったのならば、それは追い出されたのではないんです。ただ出て自分で出ていっただけなんです。そしてその後自分よりももっと悪い悪霊を連れて引き連れて戻ってくることになる。しかし私が悪霊を打ち倒し追い出しているのならば、その人のところには悪霊は二度と戻ることはないとイエス様はおっしゃっているのです。なぜならば悪霊がただ出ていっただけならば、そこは空き家になるんです。しかしイエス様は救われた、ご自分が救った人たちの中にお住みになるのです。その人たちが空き家になることはないのです。私がその人の中に住み、私がその人を神の宮とする、イエス様はこのように主張しておられるのです。悪霊が凶暴して人に出たり入ったりするのと、私が悪霊を追い出すのとはもう違うのだとイエス様はおっしゃっている。私が癒したものは私のものだ、私が救ったものは私のものだ、私のものは決して他のものには渡さないとイエス様はおっしゃっているのであります。これが私が与える救いである、これが私が与える癒しであるとイエス様はおっしゃっているのであります。私に与えられた救いと癒しもそうでした。私は小さい時から悪夢に、悪い夢にですね、悪夢に、苦しめられていました。大学生の時はそのピークでした。毎晩毎晩自分が真っ暗な暗闇の中に、虚無の中に落ちていって、そこで自分自身が亡くなってしまうという夢を毎日のように見ました。そして眠れなくなり、体は病に侵され、精神的に追い詰められて私は絶望しました。また私は高校2年の夏から急にひどいどもりになって、人前で話すことができなくなっていました。授業中にですね、当てられるんですね、次岩本とか、困るんですよ。数学とかだったらいいんです、分かりませんって言えばいいから。で、W は言えるので、分かりませんっていうのは簡単なんです。で、分かってても分かりませんってことや、まあ、それが私のひねくれた性格に反映してるのかもしれないけれども、まあ、そういうことがあった。ところが英語の時間が一番困る。じゃあ次岩本を読めって言われるとですね、分かりませんって言えないんですね。で、私が言えなかったのは、日本語で言うとあ行、か行、た行、あかさた、なは、ら行、が行、座行、だ行、ば行、ぴゃぴゅぴょとか、そういうものほぼすべて、もう壊れてしまったクライネットの歌みたいにですね、ほぼすべての音が文の一番最初にあるともう言えないというぐらいひどかったんです。信じられますか？悪霊がですね、私の人生を潰して私を破滅させようとしていたのです。しかしイエス様ご自身がそんな私のところにやって来られました。大学4年生の7月29日、高橋先生という伝道者が私の上に手を置いて一言祈ってくださいました。神様、この兄弟をその名前のように導いてくださいと。その時イエス様の御霊、聖霊が私のうちにあふれるように注がれ、私の肺の中にあった2つの病、2つの影がその場で消えてなくなりました。体の細胞の一つ一つがイエス様の十字架の血によって清められ、よみがえるのを感じました。神の子イエスの血は全ての罪から私たちを清めるという聖書の言葉が大金の響きのように私の血で響き渡り、私は完全に救われたことを知りました。その私のために祈ってくださった高橋先生という先生なんですけど、今もですね、私がその前病気でそこで癒されたということを知らないんです。私はその後その先生と話す機会を一度も与えられませんでした。人間の人頑張りで私を癒そうとしてですね、一生懸命祈ってくださったんじゃないんです。 本当に一瞬です。5秒にも満たない。神様どうぞこの兄弟をその名前のように導いてください。もう5秒ぐらいですね。本当にそれだけの祈りだったんです。しかしそこで働かれたのはイエス・キリストでありました。イエス・キリストご自身であったのです。イエス様が私に直接触れてくださった。その時以来ですね、大学4年生の7月29日以来、私は30数年以上生きていますけれども、その悪夢は二度と私のところに戻ってこなかった。そしてもうどもることもなくなったんです。まあ時々噛みますけれどもどもることはなくなった。それは私を苦しめていた病と問題が悪霊によるものであり、それをイエス様が追い出し、イエス様がこの中に住み始めてくださったからであります。もう悪霊がこの私の中に入り込む余地はないのです。なぜか、イエス様がこの中に住んでくださっているからです。イエス様が私を、こんな私を満たしてくださっている。イエス様がこんな私を神の宮、イエス様の神殿としてくださったのです。イエス様に出会い、イエス様に救われたあなたの中にも、もう悪霊が入り込む余地はないのです。イエス様があなたの中に住み、あなたを神様の宮、イエス様の住む神殿としてくださったからであります。ここで気をつけなければいけませんけれども、私たちが経験するいろいろな苦しみや病は悪霊によって引き起こされるものとそうでないものがあります。イエス様を信じていても苦しみにあったり病気になったりもします。もしこれをですね、信仰が足りないからだとか、あるいは教会の指導者の言うことを聞かないからだなどと言って誰かがあなたを責めることがあるならば、そのような人の言うことは決して聞いてはいけません。そういう人の言葉に耳を傾けてはいけません。イエス様は私たちの中に住んでくださっていますけれども、私たちは病気になることがあります。私たちみんないずれ病気で死ぬんです。しかしそれは悪霊の仕業ではありません。悪霊がもたらす災いとそうではない人生の苦難があります。それを見分けることが大切ですけれども、それを知るためには深いイエス様との信頼関係が必要なのです。イエス様との深い信頼関係を与えられているものは、苦しみの中で支えてくださるイエス様を見上げることができます。どんな苦しみの中にあっても、自分がイエス様のものである、イエス様が自分を握ってくださっていることを確信することができます。イエス様だけが与えることができる救いがあるのです。イエス様だけが与えることができる癒しがあります。イエス様が与える救い、イエス様が与える癒しは、他のものが与えるものとは絶対的に根本的に異なります。外から見ている者たち、批判的に見ている者たちには見分けはつかないでしょう。そのような者たちはそれが天からのものである証拠を求めてくるでしょう。しかしイエス様はそういう試みにお答えにならないのです。病気を癒し、悪霊を追い出すだけでなく、天変地異を引き起こすような奇跡を行えば人は納得したのかもしれません。確かに旧約の時代には、自分が神から使わされた預言者であることを証明するために天から雹と雨を降らせたサムエルという預言者がいました。また天からの火を呼び下したエリアという預言者がいました。人々はそれをせよと、そのようなことをせよとイエス様に試みてきた、イエス様を試みてきたわけです。誘惑してきたわけです。もちろんイエス様はそれをしようと思えばできました。 しかしイエス様はそのような誘惑には乗らないのです。イエス様は私たちを試みに合わせないでください、誘惑に引きずり込まれないようにしてくださいと祈りなさいと弟子たちにお教えでしたけれども、ご自身も命がけでこの祈りを祈っておられました。天からの印を持ってご自分が神の子であることの証明をする、それはイエス様にとっての誘惑であったに違いありません。しかしイエス様はそれを退けられるのです。ご自分が神の子である、天からのものであることの証明は、自ら十字架にかかって死んで全人類の贖いを成し遂げ三日目によみがえることだけだからです。それだけがイエス様に与えられた天からの印である、私たちに与えられる天からの印であるのです。このことをイエス様は来週私たちが学ぶ箇所においてはっきりとお語りになります。ではどうすればこのイエス様こそが天から来られた神の子であることが私たち人間にわかるのか、その答えは今日読んだ聖書の箇所の最後のところでイエス様がおっしゃっています。イエスがこれらのことを話しておられると、群衆の中から一人の女が声を張り上げてイエスに言った。あなたを産んだ腹、あなたが吸った乳房は幸いです。しかしイエスは言われた、いや、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。イエス様は言っておられます。神の言葉を聞いてそれを守る人たちはなんと幸いなことだろうとおっしゃっているのです。神の言葉を守るっていうのは、神様の命令を一生懸命頑張って守るっていうことじゃないんです。この神の言葉を守るという、守ると訳されている言葉はですね、大切にするとかですね、人に取られないようにするとか、あるいは自分のところにキープするとか、そういう意味です。そういう意味の言葉です。聖書の中に語られるイエス様の言葉を握りしめて生きるということです。皆さんの中には長い信仰生活をしてきて、多くの聖書の言葉を覚え、それを心の中で大切にしてこられた方もいらっしゃると思います。あるいはこれからクリスチャンとしての信仰生活を始めようとしておられる方もいらっしゃると思います。しかし信仰生活が長くても短くても、その数が多くても少なくても、お一人お一人の中にこの聖書の言葉こそ私の人生を大きく変えた言葉、イエス様の言葉であったと言えるものがあるに違いありません。私にとってはそれは、先ほどご紹介した神の子イエスは、神の子イエスの血は全ての罪から我らを清めるという言葉でした。また土地ですね、血は自ずから実を結ばせるというマルコの福音書4章28節のイエス様の言葉、これを聞いたときに私は自分が伝道者として召されているということを自覚しました。その他多くの言葉が私の人格を作り上げてきました。皆さんにもそのような聖書の言葉があるはずです。イエス様がお一人お一人に直接お語りになっているのです。どうぞそれを大切にしてください。それをいつも口ずさんでください。覚えてください。心の中でそれを守ってください。それを誰かに取られないように、いつもそれを大切にしてください。その聖書の言葉の一つ一つがあなたの人格を作り上げていくのです。あなたはイエス様の姿と同じような姿に変えられていくでしょう。私自身は自分の体と人生の中であまり普通じゃない経験をですね、たくさんしてきました。しかしそういうような劇的、あるいは激烈な経験をする人は多くはありません。なぜかというと、そういうような劇的なですね、激烈な経験をすることそのものが救いではないからなんです。イエス様は何とおっしゃっているかというとですね、神の言葉を聞いてそれを守る人たちは幸いだとおっしゃった。私に癒された者たちは幸いだとおっしゃったんじゃないんです。 もちろんその人たちも幸いです。しかしイエス様は何とおっしゃったかというと、神の言葉を聞いてそれを守る者たち、それを大切にする者たちは幸いだとおっしゃった。それを握って離さない者たちは幸いであると言われたのです。神の言葉を聞き続け、大切にし続けていくうちに、イエス様がお与えになる救い、イエス様がお与えになる癒しが他のものとは絶対的に異なったものであるということが分かってきます。イエス様は言われました。心の清いものは幸いです、その人は神を見るからですと。神を見るとはどういうことか。それは人として来られたイエス様の中に神様ご自身の姿を見るということであります。聖書の言葉、イエス様の言葉を大切にし、それを心の中で守っていくときに、イエス様が分かっていくようになります。イエス様との間に固い信頼関係が与えられていく。神を見るという言葉によって表されるような信頼関係がイエス様との間に形作られていくのです。また私たち一人一人の中にイエス様の人格が作り上げられ、自分の中に住んでくださっているイエス様を見るようになっていく。そして隣にいるお一人お一人の中にイエス様の姿を見るようになっていくのであります。ここに神の国が来ているとイエス様おっしゃいましたけれども、確かにここに神の国が来ているということが見えるようになっていくのであります。伝道者パウロは次のように祈りました。どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができるようにと祈りました。もう一度読みます。どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐべきものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができるようにと祈りました。私もパウロと共に祈ります。皆さんも共に祈りましょう。お祈りをします。天のお父様、今日もあなたの言葉に耳を傾けさせてくださったことを感謝いたします。あなたがおっしゃったように、神の言葉を聞いてそれを守る者たち、それを大切にする者たち、私たちが本当にそういうものになることができるようにしてください。あなたの言葉を聞き続けていくとうちに、あなたがおっしゃったように、ここに神の国があると、ここに神の国が来たとおっしゃったあなたの言葉を本当に理解することができるようになると思います。主をそのように私たちを導きくださいますようにお願いいたします。どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父なる神様が、あなたを知るための知恵と啓示の霊を私たちに与えてくださいますように。また私たちの心がはっきり見えるようになって、あなたの召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、またあなたの全能の力の働きによって私たち信じる者に働くあなたの優れた力がどのように大なものであるかを私たちが知ることができるように、どうぞ聖霊を一人一人に注いでお導きください。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。